頭の中ではどのようにしたらその回路を作ることができるんでしょうか。
Remember the grace of God.
神様の憐れみなんですね。神様の憐れみを思い出しましょう。
Remember the grace of God.
神様の憐れみを思い出しましょう。
Remember the grace of God on the cross.
神様のあの憐れみ、十字架上の憐れみを思い出しましょう。
Jesus died for you personally.
私たちのために本当に死んでくださったことを思い出しましょう。
And also remember your personal times with God.
神様と共にあの接した神様の時を思い出しましょう。
When God showed you, yes,
皆さんに
that cross was for you personally.
お一人一人のためにあの十字架があったんだ、示してくださったあの時のことを思い出しましょう。
The Bible tells us to remember our first love.
聖書は言うんですね。私たちは最初の愛、神様の愛を覚えていなさいと言っています。
Remember those times of revelation and grace with God.
神様が本当に最初に現れてくださって、私たちに現れてくださったその時を思い出しましょう。
Then thanks will be born in our heart.
私たちはその中に感謝の心が湧いてくるんですね。
And thanks will bubble up into true
And
gratefulness will give birth to joy. And to peace.
And to love. And to compassion.
In the Bible, it says again and again, remember what God did for you.This day.
聖書は言うんですね。何度も何度もこの日にあなた方にしてくださったことを、神様したことを覚えなさい、思い出しなさいと。
So what happens in Jonah's story?
ヨナの話は最後どうなったか皆さんご存知ですか？
Jonah is sitting there, angry.
怒って座っていたんですけども、
feeling sorry for himself.
もう
やだ
な、もう自分はどうしようもないと思っているときに、
sitting.
座っている時に
Under the booth that he himself made.
彼が自分自身作った小屋にいたんですけども。
Now the Lord God appointed a plant.
神様は一つの枝っていうか人の苗をですね、彼に与えたんですね。
And made it come up over Jonah.
そしてヨナの目の前にさーっとそれを伸ばしてくださいました。
That it might be a shade over his head to save him from his discomfort. So Jonah was exceedingly glad.Because of the plant.
すると主は主なる神は彼の口を救うため遠駒の木に命じて根を出された遠駒の木は伸びてヨナよりも丈が高くなり頭の上に影を作ったのでヨナの不満は消えその遠駒の木を大いに喜んだ
So God deals with us in different ways.
神様はですね私たちにそれぞれ違った方法で取り扱ってください
Remember first God just asked Jonah a question.
最初ヨナはですね神様はヨナに一つの質問をしたのを皆さん覚えてます、ね、
But now God asks.
でもこの時に神様は本当に行動をしてください
Jonah ignored God's question.
ヨナは神様の質問を無視したんですけども
So now God deals with Jonah's circumstances.
神様はヨナの状況に介入してくださいます
And he appoints a plant.
一つの木を彼の前に置くんですね
Why?
なんで彼の前に木を
置いたんでしょうか What does it say?
聖書をどう言っていますか
In order to save Jonah from his discomfort.
神は彼の苦痛を救うためにって言うんですね。
Now, where did Jonah's discomfort come from?
ジョナのその苦痛はどこから来てますか？何が原因ですか
？Was it really physical discomfort?
その苦痛っていうのは肉体的な物理的な苦痛ですか
？No.
違いますよね。
Jonah was already under the shade. Jonah made a booth and he was sitting under the shade.
小屋の中にいるで影にいるわけですから物理的肉体的には苦痛はないはずなんです。
Jonah's discomfort was in his heart.
ヨナの苦痛は彼の心の中にあったんですね。
Jonah'sDiscomfort was his anger.
彼の怒りでもあった。
Because God brought a result that Jonah didn't like.
自分が欲しなかった結果をこのニネベの町に起こしたので怒っていたんですね。
But now God notices Jonah, and Jonah notices that God noticed.
こ この時にですね、ヨナの状態を神様は分かって、そしてそのことに神様が介入したということもヨナも分かったんですね。
And Jonah's happy.
ヨナはそれを見て喜ぶんです。
Why is he so happy?
なんで彼は喜んだんですか。
Wow, God cares about me.
神様は私のことを憐れんで考えてくださる。
Revelation.
ね、本当にパッと。分かっちゃったんですよね。
God sees me.
神様は私を見ていてくださる。
God hears me.
神様は私の祈りに応えてくださる。
It's like this is all new.
ね、何かあったかも初めてのことのようにヨナはここで振る舞っていますけれども。
I matter.
私は神様に大切なんだっていうのを彼は思うんですね。
I matter to God.
私は神様にとって私は意味があるんだ、価値があるんだと彼は思うんです。
And each of you
皆さんお一人一人そうですけれども
also matter
神様に中では大切なんですね。皆さんのことを神様は重要に価値のあると私たちのことを神様は持っていてくださいます。
What speaks to your heart?
皆さんの心に何が語られますか。
Does comfort speak to your heart?
苦痛が皆さんの心に何か語りますか。
Easy circumstances?
状況は簡単な時に皆さんに何か
語りますか。 Jonah saw God's love in the plant.
でもこの時ヨナは神様の存在をこの小さな木の中に見たんですね。
And he rejoiced.
彼は喜ぶんですね。
But then what happens?
結果はどうだったでしょうか。
NextBut when dawn came up the next day, God appointed a worm that attacked the plant so that it withered. When the sun rose, God appointed a scorching east wind, and the sun beat down on the head of Jonah so that he was faint. And he asked that he might die and said, It is better for me to die than to live.
ところが翌日の明け方、神は虫に命じて木に登らせ、トウゴマの木を食い荒らされたので木は枯れてしまった。日が昇ると神は今度は焼け尽くすような東風に吹きつけるように命じられた。太陽もヨナの頭上に照りつけたのでヨナはぐったりとなり死ぬことを願っていた。生きているよりも死ぬ方がマシです。
So Jonah again is mad and he's just waiting in self-pity.
もうヨナはもう一度怒ってですね、もう自分は嫌だと思ってるんですね。
And again that anger and that self-pity blinds him.
そして彼のその怒りがですね、自分自身を盲目にしてしまっています。
What did Jonah forget?
ヨナが忘れてしまったのは何でしょうか。ヨナは
He had a booth right there.
そこに小屋があることを忘れてしまっているんですね。
Jonah didn't have to be under the sun. There was a booth right there.
もう太陽の上に下にいるんじゃなくて、小屋に逃げ込むに言えばよかったのに、その小屋のことを彼は忘れてしまっているんです。
But God again is gentle with Jonah.
もう一度神様はですね、本当に優しく語りかけてくださいます。
But God said to Jonah,
そして神様はヨナに語りかけるんですね。
Is it right for you to be angry about the plant? And he, Jonah, said, Yes, angry enough to die.
神様は言われた。お前は道後の木のことで怒るが、それは正しいことか。彼は言った。もちろんです。怒りのあまり死にたいくらいです。
Jonah was mistaken.
ヨナは間違ってますね。
Jonah's angry blinded him from how much he mattered to God.
本当に彼自身を目を見えない。本当に神様がヨナのことを思っていることがもう見えないんです。
And God's mercy to Nineveh didn't change God's love for Jonah.
神様のがニネベのことの憐れみに対しても本当に神様はずっとヨナのことを思ってくださることがあるんですけども。
Jonah's circumstances didn't change God's love for Jonah.
ヨナがどんな状況に立ってもですね、神様はずっとヨナのことを愛してくださっているんです。変わらないんです。
God's mercy and love never changes.
変わらないんですね。どんなことでも。
And here we see God going after Jonah.
これ私たちは本当に神様がヨナを追いかけている、そういう神様を見ることができます。
Not only in the beginning when Jonah was in the water and in the fish, but now again, God goes after Jonah.
ヨナが海の中の魚の中にいる時だけで、今でもこの時もヨナのことを神様を求めて探してくださっているんです。
But Jonah is still angry.
でもヨナはまだ怒っているんですね。
But I want to point something out that we all need to remember.
ここで一つのこと、私たちが覚えておかなくていない一つのことに注目したいと思います。
When we feel anger,
私たちが怒っているときに、
that anger is usually trying to protect us from something more painful.
実はその怒りというのは、それ以上に大きな苦痛から守るために怒りがある場合もあるんですね。
I'm going to say it again.
もう一度言いますね。
When we feel anger,
私たちは怒りを感じているのは、
that anger is usually trying to protect us from something more painful.
もっとこれからあるだろう、普通よりから守るためにその怒りを感じることがあるんです。
Anger is a defense.
怒りはですね、自分 の, その防御壁でもあったりするんです、ね。
So what is this thing in our heart that's more painful?
中には本当の苦痛ってのは何でしょう。奥にある苦痛はどんなものでしょう。
They're more painful negative emotions.
それは否定的な感情でもあるんですね。
For example,
例えば、
shame.
恥とか、
For example, powerlessness.
もう自分の無力感とか、
For example, despair.
もう失望とか、
And Jonah was so sunk in despair because he thought he didn't matter to God.
神様に自分は価値がない、自分には意味がないと思ったので、本当にヨナはもう失望してたんですね。
And we laugh at Jonah.
そういうジョナを見て私たちは笑いますけれども。
Why is he so upset?
そんなに怒ってんだろうと私たちは思いますけれども。
Let's go back for a second.
でもう一度見てみましょうね。
When there's a plant that God gives him, he's happy.
You have a...ね、神様が彼に遠間の木を渡ってきて、ヨナは喜んでます。
And when the worm came and ate the plant, Jonah's sad.
その木を枯らした時にヨナは悲しんでますね。
We think Jonah's ridiculous.
ヨナは本当にバカげてるって思ってしまいます
けど。ヨーヨー、one moment he's happy and the next moment he's angry and sad.
何かね、本当に落ち着かないように見えてしまいますけれども。
But have you ever noticed that it'sAlways ridiculous when it's somebody else.
でもですね、いつも私たちはバカげてると思うのは、他の人のことを思ったときバカげてると思う。自分の時はどうですか？
But how about when it's me?
自分がそういう時にそんなことを思いますか？
How about when it's you?
皆さん自分の時どうでしょうか？自分がアップアンドダウンしてる時。
Are you sure of God's love no matter what?Your circumstances
状況はどんな方でも神様の愛は変わらないということを覚えていますか？
Because God's love
神様の愛は
one thing that will never, ever change.
たった一つ変わらないことは神様の愛なんですね。
And God actually uses our circumstances to get to that place where we never, ever doubt.
本当にいろんな状況を用いてくださって、本当に私たちはもう疑いもなく神様に従う、そういう状況まで私たちを導いてくださるんですね。
Do you remember the words of Paul where he says in one place in his letters?
使徒パウロが、書簡の中で書いたことが一つあるんです。覚えてますかね。
Paul says that he could be content
彼は満足してるんですね。
With much or with
ものがあってもなくても満足しているというふうにパウロは書いているところ
があります。 Not just little, but lack.
全然自分が欠乏しているといっても満足しているとパウロは書いているところがあります。
Why?
なんでパウロはそんなことができるんでしょうか。
Because Paul never doubted the love of God.
神様の愛に疑われなかったんですね。それで十分だとパウロは思ったんです。
And God uses various circumstances in our lives for one purpose.
いろんな状況を私たちに用いてくださって、一つの事柄を私たちに分かるために使ってくださいました。
To bring us closer to himself.
それは神様ご自身に私たちを引き寄せるってくださるんですね。
It's necessary to reconcile our relationship with him.
ある時は神様との和解のためにその状況を
用いてくださいました。To give us a bigger revelation of who he is.
神様が本当に素晴らしいお方であることをもっと分かるために、そういう状況を用いてくださいました。
We don't just know about God in our head.
私たちはただ神様のことを頭で理解しているだけではなくて、
but so that we really
心が
本当に神様
のことを自分神様の関係の中で心から自分の個人的に知ることができるためです。
The story ends like that.
そしてこの物語は最後このように終わります。
Then the Lord said, You pity the plant for which you did not labor and which you did not grow. It came into being in a night and perished in a night. And should I not pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also many animals?
すると勝利はこう言われた。お前は自分で労することも育てることもなく、一夜にして生じ、一夜にして伸びた遠駒の木さえ惜しんでいる。それならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられたろうか。そこには12万人以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだから。
You remember how God's mercy gave Jonah time to think in the belly of the fish?
本当に神様の憐れみによってヨナは魚のお腹の中でいろんなことを思うことができましたね。
Now God's mercy gives Jonah time to think again.
もう一度この時神様の憐れみによって自分自身のことをヨナは振り返る時がここで持たれるんです。
And the Lord invites Jonah to his own heart.
神様は自分の心を知らせてくださるんですね。
I want to notice you to notice this word that's used here. It's in blue. In English, it's usually translated pity.
注目したいのはですね、青字で書きましたけども、英語で言うと pity っていう言葉ですけど、その言葉に注目したいと思います。
This is a very special word in Hebrew.
ヘブル語ではこの言葉は、ね、重要な意味合いを持っている言葉です。
And if we're to paraphrase the word, it means sorry to lose.
それはですね、それをなくすと悲しい、なくしたくない、そういう意味を持っています。
Sorry to lose.
なくしたくない。
The Lord was sorry to lose Nineveh.
神様、主はニネベをなくしたくなかったんです。
The Lord forgave Nineveh because he was sorry to lose.
許したのは本当になくしたくなかったんですね。滅ぼしたくなかったんですね。
Maybe itWhen we read Jonah from the beginning to the end, we think led by our own theology.
ヨナ書を読んでいくとですね、読みながら自分の神学とか自分の思いで読んでしまうことがありますけれども。
The people of Nineveh repented.
ここで注目したいのは、ニネベの人々は悔い改めたということです。
So in our theology, we think God didn't destroy them because they repented.
私たちはですね、あ、神様はニネベが、悔い改めたから滅ぼさなかったというふうに理解してしまいますけれども。
God saved them because they repented.
ニネベのことをですね、ニネベが、悔い改めたからというふうに言うんですけれども、でも、
Doesn't that fit your theology?
多分皆さんそういうような神学的な思いがあるかもしれません。
That's certainly true. That's my theology too.
私の神学にも合うところなんですけれども。
But what does the word of God say?
でもここで神様が言っていることは何でしょうか。
It says that God didn't destroy them because he was sorry to lose.
で、ニネベを滅ぼさなかったのは神様はそれを惜しく思った、なくしたくなかったからなんですね。
It shows God's mercy.
ここに神様の憐れみを私たちは見ることができます。
Nineveh deserved destruction.
本当に今破壊されるべきニネベだったわけですけれども。
But instead they received forgiveness.
代わりに彼らは神様からの憐れみ、神様からの、許しを受けます。
I deserved destruction.
私自身も破壊を、滅びをが私たちには必要な、そういう価値しかないのかもしれないんですけども。
But because of Jesus,
でもイエス様によって
Instead, I received forgiveness.
私は許しを受けたんですね。
What does this tell us about God's heart?
ここで私たち本当に神様の心について何を学ぶこと
か。 It's the heart of the Creator.
創造主なる神様の心は何でしょうか。
It's the heart of the Creator who loves his creation and who's sorry to lose.
作られたものをですね、本当に愛してそれが滅びることをもうしたくない、そういう神様の愛を私たちは知ることができます。
You ever wonder why it says not just about all those people but at the end the last words of Jonah are And also many animals.
ね、皆さんのこれどんどん読んでいくと面白いと思います。最後ともですね、人のこともあればこれを失いたいとありますけど、最後は家畜を失いたくないって書いてありますね。
It's like, what is this?
なんだこう、これがくっついてたの、
最後。So we just like, I don't understand it, so I'm just going to skip over that part.
わかんないから、ね、ちょっと置いとこうなんて私たちはちょっと思いますけども。
But it shows the heart of the creator for the creation.
神様の、作り主神様の心ですね。
It shows the heart of God who's sorry to lose.
心、本当に滅ぼしたくない、失いたくないところがあります。
It shows the heart of God who comes after.
私たちのことを追いかけてくださる。
Who comes after the individual Jonah?
ヨナという一人の人を追いかけてくださる神様。
Who comes after me?
私のことを追いかけてくださる神様の方がここにあるんですね。
Who comes after each and every single one of you?
追いかけてくださるその神様の愛がここにあります。
Why?
なぜでしょうか。
Because God is sorry to lose.
それは神様は本当になくしたくなかったんですね。惜しんだんです。
And because each and every single one of us
私たち一人一人は
matter so much to God
意味があるんです。一人一人神様目の前に意味があるんです。
We are so important to God
私たちは神様の前に重要なんです。大切なんです。
And so He loves us
私たちを愛してくださいます。
But we also matter in another way.
そしてまた違う意味で重要なのは
Our life matters.
私たちの人生、命が重要なんです。
Our existence in this world matters.
本当に神様の前で重要なんです、ね。
It's important.
そして神様は私たちのことを用いたいんです。
It has meaning.
意味があるんです。
And that meaning is to share God's heart.
それは神様の心を分かち合うことにあります。
With a hurting world.
特にこの傷ついたこの世で神様の心を分かち
合う。With people who think that they don't matter.
もう自分はダメだ、意味がないと思っている人に私たちは神様の愛を分かち合うことができるのです。
So I want to end with a question.
最後にですね、一つの質問で終わりたいと思います。
Do you know God's heart?
神様の心を知っていますか？
Not just know about God's heart.
頭で知っているだけではなくて。
But do you really experience?Experience His heart.
神様の心を経験していますか?
Do you know His mercy and His love and His compassion for you individually?
愛してくださる神様のことを経験していますか?
If you don't know that, God is chasing after you to show you that love.
神様は皆さんを一人一人追いかけて神様の愛を示そうとしていらっしゃいます。
Every single one of us in that room needs a greater revelation of that love. But that revelation is not just for you individually. God wants to use you for somebody. Who does God want you to show?His heart
どうでしょう皆さんを用いたい方、用いて誰に使わせたいんでしょうか神様の心を知るべき人は他の誰なんでしょうか
Who in your life have you given up on?
何かもう諦めてしまった人いませんか
But that person, that same person that you have given up on, God is sorry to lose.
もう自分を諦めたかもしれませんけど、神様はその人を諦めてない、その人を失いたくないという方がいらっしゃるのです。
That person matters.
その人のことを神様は大切に思っていらっしゃいます。
And if we don't show people that they matter,
私自身がですね、本当にそれぞれの方が重要だということを示さないならば、
then who will?
一体誰がそういう方たちに神様の愛を伝えることができるんでしょうか。
So as we invite the worship team back up,
また賛美をしていきますけれども、
I just ask that everybody would just bow their And I just would ask that you would pray that God would show you.
そして本当に祈りましょう。神様示してくださるように。
Who is God showing you that you just think they're ridiculous and they're not worth your time?
もうあの人は意味がないし、時間を使う必要ない。そういう方を示してくださるかもしれません。
あなたを使わせたい方はどなたか、本当に祈ってください。
But that person matters to God. So ask God, God, how do you want to use me to show them that they matter? Wherever they need, Lord, I want to be willing to go.Give me a greater revelation of your love and your mercy. So I'm willing.